ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
Selamat malam, konbanwa. Kyo, 2026年6月3日、私リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はイーサンさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国連はエルニーニョ現象による猛暑のリスクに備えるよう世界に呼びかけたことについてお伝えします。アントニオ・グテレス国連事務総長は、エルニーニョ現象によって引き起こされる猛暑や異常気象のリスクに対する備えを強化するよう世界に呼びかけました。グテレス事務総長は、ニューヨークで6月2日火曜日に世界気象機関が発表した最新の予測を受けて、この声明を発表しました。世界気象機関は2026年6月から8月の間にエルニーニョ現象が発生する確率を 80% と推定しています。この確率はその後の数ヶ月間で 90% に上昇します。したがって、グテレス事務総長は、世界はもはやエルニーニョ現象を通常の気象現象として捉えるのではなく、迅速かつ真剣に対応しなければならない気象変動の警告として捉えるべきだと考えています。グテレス事務総長によると、エルニーニョ現象はすでに世界各地で感じられている地球温暖化の影響を悪化させる可能性があります。この現象はより激しい熱波、豪雨、パターンの変化、食料生産の混乱、そして最も脆弱なグループへの圧力などを引き起こす可能性があります。
The only effective response is climate action equal to the crisis.
唯一効果的な対応策は、危機に見合った気候変動対策、化石燃料への依存からの脱却、再生可能エネルギーへの移行の加速、最も脆弱な人々への保護、そして全ての人々への早期警報システムの提供です。一方、世界気象機関のセレステ・サウロ事務局長は、今回のエルニーニョ現象の影響は太平洋にとどまらないと警告しました。その影響は産業やエネルギー供給からグローバルサプライチェーンに至るまで様々な分野に及ぶと予想されます。サウロ事務局長は、今のところ気候変動がエルニーニョ現象の頻度を増加させているという証拠はないと説明しました。しかし、温暖化する大気は熱波や豪雨といった異常気象の影響を確実に増幅させるでしょう。それでは次のニュースです。インドネシアとカタールが貿易協力関係を強化することについてお伝えします。インドネシアとカタールは、貿易協力強化に向けたより具体的な措置の準備を開始しました。両国は 2026年6月2日火曜日にジャカルタで貿易協力協定の締結に向けた意向表明書に署名しました。署名式はインドネシアのシャフリー・シャムスディン国防大臣がカタールのサウド・ビン・アブドラマン・アルタニ副首相兼国防担当国務大臣の訪問を受けた際にインドネシア国防省庁舎で行われました。インドネシア国防省は今回の署名が両国間の防衛協力拡大に向けた第一歩となることを表明しました。協力対象分野には陸上防衛産業とサイバーセキュリティが含まれます。公式声明によると、この協力はインドネシアが技術と産業の両面で防衛能力を強化し、防衛分野における人材育成能力を向上させるための重要な一歩となります。一方、サウド副首相はインドネシアとカタールの関係は特に防衛分野において戦略的に非常に重要な価値を持つと評価しました。彼はカタールはインドネシアを将来の協力関係を発展させる上で重要なパートナーとみなしていると述べました。カタールはまたインドネシアとのより広範な協力、特に軍事訓練や演習、そして防衛産業の発展において大きな可能性を見出しています。それでは最後のニュースです。田舎は黄金のインドネシア2045年に向けて持続可能な航空エコシステムの協力を推進することについてお伝えします。インドネシア国営航空会社協会または田舎は持続可能な航空産業を構築するため関係者間の協力強化を推進しています。アンタラニュースによりますと、6月3日水曜日にジャカルタで開催された書籍インドネシアアビエーションアウトルック2026年の発表会において、田舎のデノン・プラウィラ・アトマジャ会長は黄金のインドネシア2045年のビジョンを支援するため今後10年から20年を見据えた長期戦略を策定することの重要性を強調しました。2億7000万人以上の人口を抱える強大な国内市場の潜在力を考慮すると、航空会社、航空運営会社、規制当局、ナビゲーションプロバイダーの間の相乗効果が極めて重要であると評価されています。このアウトルックの発表を通じて、田舎は競争力があり強靭で国民経済の成長に最大限貢献できる航空輸送エコシステムを実現するために、全ての関係者が共同の措置を講じることを期待しています。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の名言です。今日はあなたが孤独なのは孤独のせいではなく あなたが孤独と協力できないからなのです。と、ジョコ・ピヌルボーと言います。ジョコ・ピヌルボー氏はインドネシアを代表する伝説的な詩人の一人です。彼はユーモア、皮肉、そして日常生活の現実を簡潔でありながらも心に響く言葉で表現することで従来の詩作のスタイルを打ち破り、文学史において重要な位置を占めています。ジョコ・ピヌルボ氏は簡潔で詩作的、そして意義深い作品で知られるインドネシアの詩人です。彼の作品の多くは英語、ドイツ語、ロシア語など様々な外国語に翻訳されています。文学界への献身的な貢献により、彼は国内外で数々の権威ある賞を受賞しています。ロンタル文学賞、詩賞、テンポ詩の注目文学者、カトリスティワ文学賞、タイ政府による東南アジアライト賞などが挙げられます。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト llr.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は llr.id、 インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、2026年6月3日の水曜日の朝に台風チャンミの直撃を受けた日本の皆さんの安全を祈りましょう。最大瞬間風速126キロの突風をもたらしたこの台風は、局地的な大雨と深刻な洪水を引き起こし、日本の気象庁は和歌山県に最も高い警戒レベル5の氾濫発生情報を発表しました。この災害に対し、日本政府は直ちに情報収集センターを設置し、危険区域にいるすべての住民に避難を指示するなど、迅速な対応をとっています。嵐の勢いは非常に激しく、川の氾濫も引き起こしていますが、これまでのところ地元当局から死傷者に関する公式な報告は出されていません。現地のインドネシア人の状況について、在東京インドネシア共和国大使館は、すべての在日インドネシア人に対し、警戒を強めるよう公式な呼びかけを行いました。これまでのところ、被害に遭ったインドネシア人の報告はありませんが、引き続き地元当局や職場の避難指示に従うよう求められています。台風チャンミーによる緊急事態に直面した場合は、直ちに東京インドネシア共和国大使館または在大阪総領事館の緊急ホットラインに連絡し、調整を行うよう呼びかけられています。この異常気象が早く落ち着き、復旧作業が順調に進み、現地のすべての人々がすでに安全で守られることを一緒に祈りましょう。
LRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている、Voice of Indonesia。
インドネシアから世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回はインドネシアアウトドアフェスティバル、またはインドフェストについてご紹介します。これは東南アジア最大級のアウトドア用品、冒険、観光の展示会です。インドフェストは単なる展示会ではなく、インドネシアのアウトドア愛好家にとってアウトドアの大祭とも呼ばれるほど特別なイベントです。毎年登山者、旅行者、冒険コミュニティが心待ちにするバーとなっています。ここではテント、キャリア、登山靴などのアウトドア用品から最新のイノベーションまで一堂に揃います。アウトドア用品を探す場であるだけでなく、インドフェストは各地域の自然愛好コミュニティが集まる交流の場にもなっています。来場者は経験を交換し、冒険活動における技術や安全に関する情報を得ることができ、さらに様々な ディスカッションや教育的な活動に参加することができます。インドフェストはまたインドネシア各地の観光地や冒険旅行サービスを紹介する場でもあります。山岳地帯、ビーチ、そして多様な冒険スポットを知ることができ、国内の自然観光の魅力を広く伝えています。屋外活動への関心が高まるにつれて、インドフェストは東南アジア地域における最大級のアウトドア展示会の一つへと発展しました。国内のコミュニティや業界関係者だけでなく、このイベントは冒険や自然観光の分野で活動するさまざまな事業者の注目も集めています。リスナーの皆さん、もし興味があれば2026年6月4日から7日までジャカルタコンベンションセンターまたは GICC で開催されるインドフェストに足を運んでみてください。開催時間は午前10時から午後9時までです。リスナーの皆さん、これでインドシャからのお便りを終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアから世界を歴史している Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、LRI海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、サアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にです。それでは始めましょう。それでは皆さん、サアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にという会話をご紹介します。この会話は東カリマンタン州サマリンダのアペテ・プラノト空港でオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと乗客の間で行われます。クリスさんと乗客はその日の天気や目的地の地域について話しています。
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Krisna minasan, kai wa o kiita to, kyou no topikku.サアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にに関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブランアプリル、ブランアプリル、日本語で4月、4月。ディダエラ、ディダエラ、日本語でその地域で、その地域で。スラウェシー、スラウェシー、日本語でスラウェシー、スラウェシー。ムシムフジャン、ムシムフジャン、日本語で雨季、雨季。Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. 日本語でスラウェシーと地域の4月はまだ雨季です。スラウェシーと地域の4月はまだ雨季です。インフォマシー、インフォマシー、日本語で情報、情報。サアッイニ、サアッイニ、日本語で今、今。チュワチャ、チュワチャ、日本語で天気、天気。ブラワン、ブラワン、日本語で曇り、曇り。ディバウバウ、ディバウバウ。日本語でバウバウで、バウバウで。フジャン、フジャン、日本語で雨、雨。スモガ、スモガ、日本語で何々ように、何々ように。バグス、バグス、日本語でいい、いい。プルジャラナン、プルジャラナン、日本語で旅、旅。リスナーの皆さん、会話の中では、あなたは、ブランアプリルディダエラ・ソラウェシー、マシー・ムシム・フジャン。日本語で、ソラウェシーと地域の4月はまだ雨季です、という文がありました。この文には、降水量が多い期間を意味するムシム・フジャン、日本語で雨季という表現があります。ムシムフジャン、日本語で雨季という表現は、飛行機の乗客が自分のいる場所の天気や目的地についてクリスさんと対話するときに使用されます。他の例は、では天気についての他の例を聞いてみましょう。ムシムクマラウ、日本語で乾季。Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau. 日本語で乾季には田んぼが干上がります。 Musim dingin, 日本語で冬。 Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin. 日本語でクリスさんは冬は短時間だけ仕事します。インドネシアには雨季と乾季の2つの季節しかありません。雨季は降水量が多いのが特徴です。一方乾季は暑い空気、乾燥した自然状況、少ない降雨量が特徴です。これらの2つの季節は熱帯または赤道付近に近いというインドネシアの地理に影響されます。リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもう一度会話を聞いてみましょう。
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、先ほどの日本での猛烈な台風チャンミのニュースに続き、インドネシアからも自然災害、特に津波の脅威の対策における素晴らしいイノベーションのニュースをお届けします。近距離津波の特徴に対応するため、国立研究革新庁は波の異常の監視に優れた性能を発揮するプンマ、または安価な海面水位計測装置という新技術を発表しました。その名の通り、この IoT ベースの高度な装置は製造コストが約6000万から8000万ルピアに抑えられており、数十億ルピアもする従来の深海部位に比べて非常に経済的です。さらに素晴らしいことに、プンマは海面上昇の異常をリアルタイムで記録し、5分以内に直接関係当局のアプリへ警告データを送信することができるのです。アメリカや日本が採用しているような数兆ルピアのコストがかかる緩和システムを広大な海の中央に設置する代わりに、プンマは群島にある小さな島島を自然の沖合部位として賢く活用しています。その信頼性は2022年初頭に太平洋のフンガトンガ火山の噴火による津波の波紋を見事に検知し、数十件の早期警戒数値を送信したことで、すでに世界的に証明されています。沿岸部の住民に津波の脅威から避難するための貴重な時間を提供するだけでなく、この我が国のイノベーションは日常的な高潮の可能性を監視するのにも非常に効果的です。もちろん、この探知技術がどれほど優れていても、私たちの今後の最大の課題は、国民の安全を守るこの警告の光が消えないように、装置をしっかりと維持管理していくことです。
Voice of Indonesia。
クリスの皆さん、RRIの放送はいつでも、どこでも、RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州のクブクッキーをご紹介します。 東では昭和にわぎ県へお土産を求めて旅行する際は、代表的なバニワギ県のお土産クッキーであるクーキーのお菓子を購入することをお勧めします。クッキーはバニワギ県のキュミラン伝統村にあるお親族コミュニティの典型的なお菓子です。クレンベンクッキーとして用いられるこのお菓子は、通常午前または午後に一杯の熱いコーヒーまたは紅茶と一緒に提供されます。クッキーは小麦粉、卵、白砂糖、パンシュガー、塩、樹草から作られています。このクッキーは作るにはすべての材料を滑らかになるまでよく混ぜます。生地が完成したら鉄製の空気型を使ってコンロで焼きます。その後今後ものが調理され提供できるようになるまで約10分間待ちます。カメラ村には粘土オーブンや木炭を使用した伝統的な方法でクレンベンクッキーを製造するかない産業が今でもたくさんあります。クレンベンクッキーは食べてみると外はサクサク、中はふんわり、甘すぎずちょうどいい甘さです。クッキーはオランダ時代から続く伝統的なお菓子で、現在ではバニワギ県の伝統的な市場でよく見かけられます。販売者がクッキーに懸念がバニラ、ジンザーナルのいくつかのユニークなフレーバーを組み合わせているため、現在このクッキーには多くのバリエーションがあります。価格に関してはこの伝統的なクッキーは比較的手頃な価格です。クレンベンクッキー45個入り 1kg の価格は5000ルピアに設定されています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
リスナーの皆さん、2026年ワールドカップが近づいてきました。
Bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
Voice of Indonesia がお届けする特別番号サッカーフィエスタワールドカップトリビアがあります。毎日 foinews.id、RRI デジタル、YouTube、foi オフィシャルでお楽しみください。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽について。お伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はクロンチョンクラムスが歌うささあかうはりるをご紹介します。この曲はマルク州アンボン市出身のミュージシャンであるコウ・ウタ・リクマフワさんによって広められました。ウタさんは1987年のインドネシアポピュラーソングフェスティバルのアルバムでブディ・バッティアルとアディ・ムルディアント氏が作曲したこの曲を歌いました。さらにこの曲は1980年代後半から1990年代に人気がありました。この曲はゲリ・ガニーによってデジタルプラットフォームを通じて再び広められた後、サイバースペースで再び成功を収めました。ゲリー・ガニ氏は2021年にインドネシアで開催された人材発掘イベントの一つを卒業した双子のミュージシャンです。この曲は恋人が来た時に夢や希望を達成するために人生を生きる希望と熱意を歌っています。恋人と一緒に彼は厳しく残酷な世界に直面することを忘れず大胆に一歩を踏み出し始めます。それでは皆さん、クロンチョンクラムスが歌う「ささあかうはりる」を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。Thank you.
リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 インスタと TikTok は foy_official、 YouTube は foy_official。 あなたも LL デジタルアプリとウェブサイト LL.id でボイスオブインドネシアの放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで foylisanas@gmail.com に送れることができます。それではまた次回をお会いしましょう。